たびたびカフェ。ここにはいつからか海外旅行好きが集まるようになったという。夜ごと交わされるたわいもない会話、あの日あの時の旅時間の記憶。おや、今夜もまた旅人が一人羽を休めに来たようです。
この番組は海外のどこかにあるたびたびカフェに集まった3人が海外旅行のよまよま話をお届けするポッドキャストです。先日ヘリコプターに乗って名古屋上空を遊覧してきました、まあです。
こんばんは、旅する女子を応援しています、ロミロミです。
どうもこんばんは、スーです。先日東京で美術館巡りをしてきました。
あ、スーさん東京行った時ですか？
そう、東京にあの美術館巡りをしてきましたよ。行ってきましたよ。
そう、私ツイッターの読み返しときました。
あ、そう、
はい、
う
ん、ツイッター載せてたっけ？
載せて、見てない。
見ましたよ、多分。どこに行かれたんですか？
まあ、東京国立博物館で、うん、クリーブブランド美術館展と人間国宝展と、うん、長谷倉スネアガ展と、あと東京都美術館で世紀の日本画展、次の日に三菱一号館でザ・ビューティフルというのを見ました、うん、その後に最後に原宿の太田記念美術館というところに行ってきました。
はい、何個行った今？
全部であの行った場所は4つなんですけれどもね。
4つの美術館回ったんですか？
そうですね、4つ回ってきました。
それ何日間かけても
2日間かけて、
いや2日間かけてじゃなくて2日間しかないんですよね。
そうですね、うん、結構本当にもう喋りたいこといっぱいなんですけれども、はい、本当3つぐらい3点ぐらいの作品について喋りたいんですけど。
あ、1点でお願いします。
いいですか？はい、本当はね、あの長谷倉常長がね、スペインの後にイタリアのローマに立ち寄って、うん、そこで現地の画家さんに描いていただいた肖像画の話もしたいし、うん、あと、クリーブブランド美術館展、まあ、クリーブランド美術館というのはアメリカの日本美術のコレクションで有名なところなんですけれども、そこの、福富草紙という室町時代約600年ぐらい前の絵巻物、例えると漫画家で万画太郎って人がいますよね。
いますね。
まるであの人の下ネタギャグ漫画みたいな、
はあ、
万画太郎のご先祖なんじゃないかというような絵巻物の話もしたいんですけれども、
したいけど、それ本編じゃないんだ。
一つに絞るならば、はい、この絵を紹介させていただきたいんです、
うん、はい、
それはですね、原宿にある太田記念美術館所蔵の葛飾大井吉原格子先の図という絵なんですね。
私、予習してきました。
予習してきた？
はい、絵を見てきました。
絵見た？
はい。何
スーさんが写真をツイッターに上げてたから、それはちゃんと見といた。
見た。
うん。うん、
まあ、この絵と、この作者を少しでもちょっと有名にしたいなと思って。
うん。
で、葛飾大井は知らなくても、葛飾北斎は知ってますね。
知ってますね。
まあ、前回も滝の絵のことを話したんですけれども、葛飾大井という人は北斎の3番目の娘で、名前、本名はお栄さんという、
お栄さん、
お栄さん、栄えると書いてお栄さん、という、珍しい江戸時代の女流画家なんですね、
うん、女の人だ。
そうなんですよ。でまずこの人の人生そのものが面白い、というかね、ちょっと男前な感じがするんですよ。
お、マーさん的な。
おっと、
まあ、ちょっと種類は違うかもしれない
けど、種類違うな。
まず、酒はいっぱい飲むね。
うん、マーサーちゃん。
あと、これどうかな、タバコも、キセルでタバコを吸うでしょ。キセルはしない。やらないかな、マーサーね。
まあ。
っていう。 まあ、ちょっと豪放来楽な感じの女性なんですね、
うんうんうん、
で一回同業者のどっかの画家に、うん、と一緒に結婚するんですけれども、うん、その旦那の描いた絵を見てなんか下手くそだなって目の前に行っちゃったんですよ、
うん、
それがきっかけで離婚、うん、
なあ
その後ずっと父親の北斎と一緒に暮らして、
うん
まあ、北斎の世話をしたりとか一緒に絵を描いたりとかしてたそうなんですよ。でですねこの人本当に絵が上
手い。ほう、やっぱ浮世絵なんですか。
そうです、
うん、
あの父親の北斎をして美人が、まあ、美人 の、 あの顔を描いた場合、うんうんうんうん、もう自分はとても大いにかなわないと
北斎が言っちゃう
言っちゃうぐらい絵が上手い。ただ不思議なことにはっきりこの人の作品だと確認できる現存作品が極端に少ないんですよ。
え、なんで？
大体10点ぐらいなんですけれども、
うん、
まあいろいろ説があるんですけれども一説にはですね当時の絵っていうのはちょっと漫画家の、事務所みたいで、
うん、
まあ、アシスタント的な業務を、まあ、大井さんがこなしてたんじゃないかと北斎の北斎のアシスタントみたいな感じで働いてたんじゃないかと、
うんうんうんうん、
でもしくは晩年の北斎の絵の何割かはこの人が大作していたんじゃないかと、まあ、何やらこの、まるで江戸のベートーベンみたいなあの匂いもしてきましたけど、ただ確かなのは北斎は死ぬまで腕は衰えてなかった、
うんうん、
この人だ確か80代後半で亡くなるんですけれども
長生きさんですよね、
で、う
ん、
最後まで腕が衰えてなくて、
うん、
あと10年生きたらもっと絵が上手くなるのにって言ってたらしいんですね。
ほう、
それぐらい北斎は最後まで、まあ、絵が上手かったんですけども、うん、単純に葛飾大井という、まあ、無名の人の名前で売るよりも、うん、葛飾北斎の名前で売った方がよく絵が売れたらしいんですよ。
ネームバリューをつけたんですね、うん、
だから、うん、まあ一説によると、まあ、そういう形で北斎作品と知られてる作品の中に大井さんの作品が混じってるんじゃないかと言われてます、ね、
それ見ただけでも分かるんですかね。
それが分からない、
だから分からないぐらい似てるってこと、う
ん、まあ、はっきり言うと大井さんのサインが入ってるのが、まあ、大体10点ぐらいだと、
うん、
いうことなんですね、
うん、
今日ですね紹介する、まあ、吉原孔子先の図なんですけれども、
はい、
まあ、タイトルが示すようにですね吉原、
ああ遊郭ですね、
そう、
うん、
花町ですね、うん、まあ、いわゆる悪書を描いているという点で、
うんうんうん、
多分、まあ、一般のメディアで紹介するにはですね、
うん、
まあ、ちょっと触りがあるんだと思うんですよ、
う
ん、なのでやっぱりこういうポッドキャストでね、
うん、
まあ、そういった要素をですね差し引いても、まあ、紹介するだけの価値がある、うん、魅力がある作品だと思うのでちょっと今日どうしても紹介したいですね、
はい、はい、紹介してください。
いつものようにですね私ポストカードを買ってきました。
私たちに見せてくれる、
見れるんですね、はい、私たちが
こんな感じの絵なんですけれども、
はい、リスナーさんもよかったら
ね、ググってください、
う
ん、
そうですね、ググるか、まあ、ツイッターに上げときます。
そうですね、じゃあスーさんフォローしてもらえば、
はい、まあ、そういう環境のない方はもう目いっぱい想像力を働かせて聞いてください、うん、
はい、
幅がですね30センチに満たないぐらいの小さな絵なんですよ。
え、原画もですか。
そうなんです、これ肉筆浮世絵といって、
お肉、
はい、肉の筆の浮世絵といってですね、
うんうん、
普通の浮世絵がですね版画として量産されますよね、
うん
うん、
それに対してこれは一点物、
なんと一点物、あ、
そう、
その筆で描いてるってこと。
筆で描いたものだけ版画にしないんですよ、
うん、貴重だ。
そうなんです、うん、これが一点物で掛け軸として太、
うん、
田記念美術館にあるんです。
え、じゃあ出回ってないってことですか。
そうなんですよ、
ま
あ、見ていただくと分かると思うんですけれども陰影表現というか、
うん、
光と影の描き方が当時の日本人としてはちょっと飛び抜けてるんですね、
うん、
実は江戸時代後期にもなると西洋画法も若干伝わってきていましたが、うんうん、ここまでうまく夜の闇と光を描いた例を他に私は知らないです。で明暗表現がうまい画家というのは世界的に何人もいまして、
うん、
イタリアのカラバッチオ聞いたことありますね。
もちろん、
はい、オランダのレンブラント、
はい、
フランスのラトゥール、うん、この3人が有名なんですけれども、うん、この作品1点を持って、
うん、
この葛飾大井を一緒に並べていいんじゃないかと
思います。その三巨頭に。
三巨頭に、
うん。
実物を見ないとちょっと分かりにくいんですけれども、花魁たちが並んでいる部屋の真ん中に大きな行灯が
ありますね。
置いてあって、うん、この周囲がまあ一番明るいんですね。
うんうんうんうん、
その花魁のいる部屋の前に格子があって、うん、そっから光が外に漏れてる。
うん、ね、その感じはすごくわかる、うん。これって部屋の中を見てる人たちがいるのは外ってこと？
そうですね。
あ、そうか。
まあここにそうですね。
あ、そういう世界なのね。
そうなんです。花魁の姿をまあ眺めに来ているお客さんたちが格子の外に並んでいる。
は
い
は
い、
うん。
遊びに来たお客さんだったりとかちっちゃい人がいますよね、
うんうんうんうん、
これがですねカムロといって花魁の見習いみたいな少女なんですけども、
ね、世話係さんですね、
彼らが持っている3つの提灯、まあ大中小ぐらいあると思うんですけれども、うんうんうんうん、が周囲をぼんやりと照らしているんですけれども、この描き方がまず非常に素晴らしいと思うんですよね、
うんうん、
一番明るい真ん中の行灯も電気の照明ではないので部屋のすべてをこうフラットに明るく照らしてるわけじゃなくて、隅の方に行くとちょっと暗かったりとか、あと逆光気味になってる女性なんかは完全にシルエットになってますね、
うん、なってますね、
うん、
で外側なんかはもう多分何もなければかなり暗いと思うんですけれども、提灯のある周囲だけこのぼんやりと明るい感じで、下の地面を見ると分かるんですけれども、提灯のこの一番下の黒い輪っかになっている影がこう地面に映ってる感じなのが、現代時間すると、あ、提灯の影ってこんな感じになるんだっていうのがこの絵を見るとよく分かると思うんですよ。この絵を見た瞬間に思い出した本がありまして、
ま
あかなり昔に読んだ本なんですけれども、谷崎潤一郎、という作家のですね、書いた陰影来山という本がありまして、うんうん、何が書いてあるかというと、美術館に飾ってあるような金地の派手な屏風であったりとか、うんうん、あと黒漆地に金の蒔絵が施してあるような家具なんかは、日本に昔からあるものっていうのは暗闇に暗闘とかろうそくの光で見た時に一番美しいように作ってあるの、うん、
ほう、あ、だって作る当時もその中で作ってるんですよね。
そうなんですよ、
うん、
同様に花魁とか舞妓さんの白縫いの化粧とか派手な衣装とかかんざしなんかも蛍光灯の下で見ると台無しなんですよ、
う
ん、
ちょっとこう薄暗い感じのぼんやりした明かりが綺麗に見せるんだ。
こういう暗灯とかろうそくの光で見た時に、うん、一番美しく見えるようにあんな風にしてるんですよ、
う
ん、
ほう、なるほど、きっと生めかしい感じが出ますよね。
出るんでしょうね、
うん、
でこの絵を見ると、うん、まさにこの闇の中のぼんやりとした光こそが明治以前の日本の夜の姿だったんだろうなっていうことがすごくよくわかるんですね、
うん、
でこの格子の中にいる花魁、何人かいる花魁の描き方なんかも一、うん、人を除いて全員格子に隠れて顔がよく見えないんですよ。
顔がしっかり見えない。
これって座り方するとこの一番右端の人が花魁で、端っこは遊女ですよね、確か。
ですかね、うん、あんまり詳しくないんです
よ。なんか並び順が確かあった気がします。
知らなかった。
こうチラリズムですか。
チラリズムだと思うんですよ。この絵を見ると僕なんか思ったんですけど、この格子の中を覗きたくなりましたね、
なります。これはね、
うまいこと人間心理をついてるんですね。
まあ、実物見て思ったんですけども、見れば見るほど魅力があるし、
うん、
本当にこうだったかっていうのは、まあ、私も江戸時代に行ったことがないので分からないんですけれども、
うん、
こうだったに違いないというふうにですね思わせる絵画としてのリアリティがすごいんですよ、
うん。
まあ、こんな絵が描けたのは私が知る限りで世界中を見渡してもこの葛飾多いという人ただ一人ですね。
へ
ー、だってこの絵は絶対に西洋の人には描けないですよ。
いや、それはどういう意味で。
まず、まあ、この時代鎖国の時代だったんで、
この雰囲気
ないしね、
うんうんうん、
そうやったりとか、この日本の明治時代以前の江戸時代のこの夜の闇であったりとか、
うん、
光の美しさみたいな感じって、
うんうんうん、
多分 西洋の人には、もし仮に西洋の人がこの時期にいたとしても、
うん、これを同じようには描けない、
描けないと思いますね。さっき説明したように版画じゃなくて肉筆浮世絵、一点物なんですよ、
うん、
だから誰かの注文に応じて描いて、うん、そのままその家にしまわれてたと思うんで、
うん、
そのために多分誰にも真似されなかったんだと思います。
あー、なるほど、しまわれてたのね、
うん、もし版画として、
うん、
まあ、出版されてたら、うんうんうん、きっとこんな
模倣した感じの絵が、
だからだいぶいろんな模倣した絵が出回ってチップな感じになってたと思うんですけれども、うんうんうん、幸いのことにこれ一点物だったために誰も真似する人がいなかった、
うんうん、守られた絵画なんですね
と思います、はい。でまあ、これがですね、残念なことにですね14年2月26日までしか展示してません。
その太田
記念美術館、そうですね、
美術館。じゃあ配信の時には終わってしまっている。終わってしま
っている。どこ行くんですかその後。
ただこれはもうずっと太田記念美術館の所蔵品なので、
あ、
おそらくなんですけれども1年に1回ぐらいは、多分1ヶ月ぐらいは展示されると思うんですね。なのでもしこれ見たかったら、この美術館に問い合わせる
タイムスケジュールをちょっと確認していただいて、
間違いなく日本美術とか東洋の美術 の、 あの鑑賞する上での欠点って、うん、やっぱり西洋の油絵に比べて傷みやすいんで、
うん、
いつも展示されているっていうわけじゃないんですよ。
あ、どれぐらいの期間展示されてたんですかこれ。
多分1ヶ月ぐらいじゃないですかね。
めっちゃ限定品じゃないですか。限定です。
じゃあこれから多分展示されたら、はい、スーさんがツイッターで展示されますよっつって、
気づいたらね、
ね、
いやスーさんアンテナ張ってるよ、
わかんないけどねということでね、よかったらまた見に行ってください。
うん、
は
い、いい絵ですね。
ね、
はい、
巷では私たち2人があんまり興味なさげに聞いているという噂がありますが、
そんなことないよ ね、
ね
え、だって、ね、まあさんいきなり本読み出すしね、美術に関する。
面白かったです
ね、 ね、
うん、私予習して先に絵見といたし ね、
ね、
そうそう、うん、
ね、
これでね皆さんもこうちょっと美術に興味がなかった人もきっかけになるかもしれないですよ。
なるといいんですよね。
はい、
はい
はい、あ、ちょっと聞いて、ちょっと聞いてくださいよ。
はい、
何何何、
私の近況、
はい。
あ、はいはい。
近況というかバックパッカーの話。
あ、
はいはいはい。
そうでした、そうでした。
ありました、ね、
ありましたよ、
ね。2月8日に行われましたバックパッカー。
そう。私が何を言い出したかと思ったでしょ、皆さん。
思った。
別に思わなかった。
って言ってたじゃないですか。なんでかっていうと、う
ん、理由があるんです、
ね。理由があるよ、
うん。
バックパッカーに行ってね、今回の。うん、だんだん以前のバックパッカーより女子が増えてきたなと思ったんですよ。全体の人数が増えたからかな。
あ、でも一人参加の女の子が増えた気がする。
増えたかもしれない。
そう、
うん、
で結構話しかけてくれたりしたのね、うん、女の子が、
うんうん、
でいっぱい喋れてすごい嬉しくって、うん、で、あ、私はこうやってポッドキャストでね、
うん、
女子の旅を応援したりとか、うん、したいなって思ったわけ。
いいじゃないですか。
うん。やっぱりさ、なんかこう、バックパッカーとかも男の人が多いし、
うん、
女子と男子の旅ってちょっと違うじゃない、やっぱり仕方が。
うん、そうなのかな。
まあ、マーさんは結構男子、
男
子
で。
男前と言われてますからね。
まあだけど女子ならではのね、こう考え方とか、体験とかも伝えていけたらいいなっていうのを感じ取ったバックパッカーだったわけ。
なるほど。
それで、ああいう近況を言ったんです。
あ、なるほどね。
はい、女子旅を応援します。
そういうこと
か。そういうことね。
はい、そういうことなんです。
いきなり何を言い出したと思っちゃった。
なんか唐突だなと思ったんだ
けど、ね、いや、なんでも毎回唐突ですけど、私の頭の中はいろいろ繰り広げられてる。
うん、整合性が取れてるのね。
はい。
一個の世界を形作ってる。
今やっとこう、点と点が線になりました、私たちには。
はい。
はい。
それを伝えなかっただけです。
でも今回もバックパッカー盛況でしたね。
盛況でしたね。60人ぐらい来たって。
そうですね、トータル60人ぐらい。
それぐらいでした
ね。よかったね。
しかもね、あの、先着順だったので、今回。
うん、そうですね。本当はもっとね、来られたい人もいたかもしれないですね。あまりにも人が多かったので、今回なるべくたくさんの人と喋ろうとしたんですけれども、やっぱ無理でしたね。
そうですね。全然お話できてない方も。
方も。
うん、多数いらっしゃいますし。
ね、
うん。
という方は次回、ね、
ぜひね、
したいと思います。
1回 とは言わず、またね、何回も通っていただいて、
うん、
ぜひ深めていきたいですね。
本当ですね。
はい。
はい。
マサの空中散歩は、
あ、
でいい、あ、空中散歩って言わなかった？
空中散歩です。
はいはいはい。ヘリコプター、はい。
ヘリコプター、あの、長屋区、旧小牧空港ですね、
うん。
セントレアに移る前の小牧空港から、うん、ヘリが出てて、で、3人でチャーターをして、で、2万5千ぐらい。
へぇ
なので、で、実際ヘリに乗ってる時間が7分ぐらいなので、
7分だけ？
そう、1人頭、7000ちょいぐらいで7分なんで。
ドエレアビップだな
え、でも普段夜とか、うん、バレンタインとかクリスマスのイベント時は10万するんですよ。
夜見たの？
いや、うん、で私たちはその昼間だったので、うん、その破格の値段で飛ぶことができるという。
いや、でもやっぱ贅沢な大人の遊びだね。
いや、でもこれは、
大人だわ。
これは、全力で面白かったですよ。
え、何、どういうところが？
名古屋城の上とか、うん、まあ、あの、境のテレビとオアシスっていう、まあ、有名どころの上を、うん、まあ、旋回していくんですけど、
うん、
飛行機で見るのとはやっぱり距離が近いんで、うん、ものすごく美しい。
え、じゃあ7分で、うん、その、旧名古屋空港？
うん、小牧から。
小牧、今の名古屋空港
か。あ、そうです、そうです。う
ん、そこから、うん、栄え？
そう、
名古屋の中心部まで、そんなすぐ着いちゃうってこと？そう、
まあ、すんごいスピード出てました、どうも。
楽しそう。
楽しそうだね。
楽しかったです。あれはもうぜひ、おすすめですね。
ちょっとなんか、自分が実際に乗ったら怖そうみたいな顔してます。
全然そんな高いとことか好きですよ、
私。
ちょっと高いなと思って。
あ、
結構高いなって。
ね、
うん。マー姉さんやっぱり、
やっぱり、
やっぱセレブさ。
あと考えたら、うん、一晩の飲み代より安いっていうことに気がついちゃったんで。
え、それさ、飲みながらさ、ちょっと空から見れたりするの？
いやー、多分飲食禁止だと思いますよ。
残念
なお知らせです
。もう、ワイングラスとか持ちながらさ、
あーねー。もうね、見るのに必死で飲むところじゃないです
か、ね、そこまで優雅ではなかった。
はなかったですね。はい。
じゃあそろそろ
今日のメインディッシュに
行きましょう。
さあ、今日は誰が喋るんでしょうかね。
はい、今日はロミコ持ち込み企画ということで、
はい、
はい、タイトルコールいきます。愛は美しき一筋の光、オーロラ特集。
はい、
はい、
はい、ちなみにこのタイトルはやっぱりスーさんが考えました。
あ、そうですよね。
うん、これ私が考えてないですよ。
あ、私はね、中国にいた時に、
うん、
中国で流行ってた歌なんですよ。
うんうん、じゃあ中国人？
ね、台湾の歌手で、うん、日本ではですね、アンジェラちゃんという名前で売ってるんですけれども、うんうん、そのものズバリオーロラという
題名ね。
なるほど。
アオルオラという、
名前で。中国語だとそうやって発音
する。
でもオーロラってなんとなく聞こえるんですね。
アオルオラ、
うん、という曲でですね、
うん、ちょっと聞きましたけど、可愛い声です。
そうですね。
美しいって感じの歌。
うん。
その中に、うん、愛は美しき一筋の光っていうですね、歌詞があるんですね。
これはスーさんが考えましたね、
じゃあ、
ね。
そうですね。まあ、どんな
顔されインスピレーションがあったんだな。
そうですね。
あそこからのね。
はい。
はい。
ありがとうございます。いいタイトルつけていただいて。はい、でですね。
はい。はい、
今回オーロラについて話そうかなと思って、
はい、
まあ、今2月ということでね、冬真っ盛り、
うん、
雪も降りました、
うん、はい、
こんな寒い時に寒い場所のことを喋ろうかななんて思っちゃったわけですよ、
うん、いいじゃないですか。タビカフェは意外と季節の移り変わりを大事にするからね。
わびさびをね、うん、ちょっと
季節感を出したいなと思って、でオーロラをちょっと話そうかなと思ったんですけれども、
はい、じゃああれですね、まずは基礎知識編をなんか広げてくれるらしく。
そうですね、
はい、
やっぱりオーロラを見たいと思ったら、
うん、
オーロラって何ぞやというところから始まると思うんですけれども、うん、どうですか、なんかイメージあります？
いや、あんまりよく知らないな。
オーロラもやもやした感じ、光が
テレビでよく見る
ね、え、うん、割とね、映像とか写真とかって出回ってるかと思うんですけれども、うん、なんか、ね、昔の神話に出てくる女神のアウロラから名付けられたらしいです。
ギリシャ神話かなんか？
そうみたいですね、うんうん。 英語圏ではね、でもノーザンライツって言うんですけど、オーロラのこと。
オーロラって言わないんだ。
そう、私もね、ずっと、うん、英語圏の人に、うん、私オーロラ見に行くからオーロラって言ってたら、うん、はてなみたいな感じになってて、うん、で、あ、英語ではノーザンライツと、まあ北の光ですかね、って言うらしいんですよ、うん、で、オーロラがどうしてできるかというと、うん、まあ私も全然専門家じゃないし、うん、難しいことはわからないんですけれども、うん、私が調べた中でお話しさせていただきます。簡単に言うと、オーロラは太陽が爆発したことで見えているもの。
え、ごめん、ちょっとわかんないわかんない。
これが話しますよ。
最後の話聞きましょう。
唐突にね、言うからね、うん、私ね。で、太陽って爆発してるじゃないですか。
核爆発みたいなもんだ
から
ね。
そうそうそう。
そうなんだ。
そうですよ。
うんうん、で、その爆発するときに、熱や光が出てて、うん、で、それ以外にも目に見えないような小さい粒がバーッと出るわけですよ。
うんうんうん、
で、その粒が電子などであって、うん、で、これを太陽風って言われてるんですね。で、その太陽風って言われる小さい粒が地球にも 2,3 日かけてやっと届いてくるんですよ。
やってくるんだ。
太陽風がね、うん。で、その太陽風の粒が磁石の力を持ってるので、その電子が大きな磁石となってる地球まで届くわけですよ。
へぇ、引き寄せられてくる。
あれ？そうそうそう、地球の、うん、北極と南極が S 極と N 極になってますので、その強い力に引かれて粒が引き寄せられると。はい。そこで地球には酸素や窒素がありますよね。酸素や窒素を含む空気があるから、その小さな粒がものすごい速さで空気中に入ってきて、ぶつかることで光る。それがオーロラだそうです。
衝撃波みたいな感じ。
そうみたいですね。
太陽の摩擦みたいな感じなのかな。
そうなんですかね。
わかんない。
暗闇で石をチッてやった時と同じ原理なんですよね、きっと。
そうなの？
ぶつかった時の光が出るってことは違うの？
わかんないね。
え、そう
な
の？暗闇で石をチッとやったことがない。
え、
火打ち石、
そうそう、火打ち石とか。
あれって何？あれ、まあ酸素はあるじゃない。うん、で、何？石と石って何なの？
え、その摩擦熱が。
熱で
摩擦
が発光
する、
うんうんうん。
ってことは同じじゃないの？
そうか。
違った
ら。そこら辺ちょっと詳しいリスナーの方。
ねえ、いらっしゃったら。
私そこをお願いいたします。ちょっとね、甘かったね。
なんか聞いてた話では、太陽の活動が活発になると、その太陽風っていうのがいっぱい来るので、
いっぱい見える。
いっぱい見えるっていう話は聞いたことがある。
そうそうそう、そうなんですよ。
うんうんうん。
爆発が大きい時、
そうそうだね。
が、やっぱりよくオーロラが見えるって言われてる時なんですけどね。うん。でも、うん、この基礎知識編は早々に終わらせますけど、
あ、はい、
それがいいかもしれない
で、はい、オーロラができるための3つ必要なものをまとめると、うん、1、太陽風ですね、
はい、
で2、地球にある大気、
うん、
で3、大きな磁石の力、
うん、
北極と南極のことね、
うん
うん、となります。
だから北極と南極両方とも見えるわけだよね。
そういうこと、
うん、
あ、そうなんですね。
そう、へ、ただ南極の見えるところってなかなか人が行きにくいから、まあ、
うん、
オーロラを見たかったら勢い北極圏と言われているような、フィンランドであったりとか、あとアラスカであったりとか、あそこら辺がやっぱ一番よく見えるっていう話を聞くね。
やっぱり南極に行く人とかそうそう聞かないですもんね。
聞かないよね。
え、じゃあそのオーロラを見に行きたいってでも思っても、
うん、
なかなかその何を持ってったらいいとか、
うん、
そうだよ、
ね、どうやって行ったらいいとか、
うん、そうね、
あんまり想像がつかないよ、うん、
つかない、
寒いしね、
うん、
寒い。
じゃあ次ね、準備編としてお話しします。で、私としてはね、
うん、
この準備編のとこがオーロラを見るために、うん、とっても大事なポイントだと思ってる。
準備が大事なんだね、
うん、はい、皆さんメモの用意ですよ。
オーロラ見たい人、
はい、
ここを怠るとオーロラを見える確率って下がるかなと私は思うの、うん、う、
経験者は語る。
要はラミコ、うん、オーロラ見に行ったんだよね。
行きましたよ
ね、うん、そうだよね、うん、この話の流れは、
はい、
そうだよね、なんだよね、
う
ん、
そうだよ。いや、見たんですよ私は、うん、実際結論から言ってしまうとね、うん、見れたんですよ、うん、見れた、うん、 でもな
待って待って、うん、見れない時もあるってことじゃ。
もちろん。
そうなんだ、はあ、冬行きゃ必ず出てるわけじゃない。
だからこれが準備編で大事になってくるっていうことで、
聞きたい聞きたい。
でもねやっぱりねそういう太陽とか、うん、そういう地球のものとかだから、
わけわかんない。自然のものだからね。
自然のものだからね、うんうん、
自然のものなので、うんうん、やっぱり必ずしも見れるわけじゃないわけですよ、うんうんうん、でじゃあ見れないかもしれないけど、うん、もしかしたら見えるかもしれないの確率を上げようと思ったらどうしたらいいかっていうので、う
ん、1、はい、
場所ね、うん、どこで見るか。さっきスーさんが言った話になるんですけど、うんうんうんうん、その北極圏がやっぱり私たちにとっては行きやすいでしょ、南極より、うんうん、で、あの地球にはオーロラベルトっていうのがあって、うん、大体あの緯度が65度ぐらいの領域でオーロラがよく現れると言われてるんですね。でそのあたりがオーロラベルトって言われてて、その下あたりにある場所を選ぶことが大事、うんうん、
一番こう太陽風が飛んでくるんだ。
そうそう、それがさ、でも本来ならさ北極南極の極の位置かと思うじゃない。
そうだね、
だけど少しずれるわけ。
ずれるんだ。
うん、私ももともと北に行けば行くほどいいんだと思ってたの。
普通そう思うよね、
うん。でもそうじゃなくって、なんか太陽風が地球のその磁力線を曲げちゃうほどだから、太陽風の強さにもよるけれども、極よりも少しずれた地点で発生するんですって。うん、だからそのオーロラベルトのあたりで見れるっていう風に言われてて、うん、でさっきスーさんが言ったアラスカとかカナダ、うん、イエローナイフとか有名ですよね、うんうん、
有名だね、う
ん、あとはグリーンランド、
はいはいはい、
グリーンランドでも北の方は行き過ぎてしまうので、南部であとアイスランド、あとは北欧の北部の方かな、スカンジナビア半島の
65度のあたりってこと。
そう、南部だとちょっと南に行き過ぎてしまって、うん、北の方かな、うん、ラップランドって呼ばれる地域なんですけど、その辺り、うん、その辺りが見れるポイントとして有名ですね、うんうん、でまあ場所言いましたね、うんうん、で2、天候、
うん、これ大事なんですよ。
でもね、これはね、これも自然の力ですからね。
そうだね、
私たちどうにもできない。でオーロラの現象は基本的には毎日起こってるわけですよ。
あ、起こってることは
起こってるの。うん、怒ってるけど、それが私たちの目で見えるかどうかってなると、うん、やっぱり雲の上で起こってることだから、うん、天気がいいことが大条件となってくるのね、うん、でじゃあ雨が降らない地域がいいなってなるじゃない、
うん、
でそれで調べてみたら、うん、やっぱりね降水量が少ないのは、うん、アラスカのフェアバンクス、フェアバンクスっていうそういう地域があるんだね、見れるポイントが。
うん、うんうん、
でアラスカが晴天率がよくって、うん、あとやっぱり北米のカナダがいい、うん、でヨーロッパになるとどうしても暖流が流れてるじゃないですか、ヨーロッパの、うん、
北の方も。
そうそうそうそう、うん、だから結構緯度が高いけど、イギリスとかもそこまで寒くないでしょ。
ね、うん、
あれは暖流の影響で。
そういうことなのか、うん、
なるほど、聞いたことある、ある、
うんうん、そうそう、だからノルウェーとか、うん、アイスランドとか、うん、あの辺りは緯度が高い割には気温はそこまで低くならない、う
ん
う
ん、じゃあ北海に暖流が流れてるんだね。
そうそう、メキシコ暖流だったかな。
おう、うん、なるほど。
ただそれが雲を発生させちゃうわけ。
なるほど、
あ、
うん、
そっか。
だから割とあの辺りは曇りがちの天候じゃない。
ああ、
そうなんだ。
そう、
ちょっとどんよりとした日が続くのもそういうこと、
うん、そういうことなんだね。
で特に沿岸は雲が発生しやすい、
うん、おう、オーロラを見るんだったらノルウェーはちょっと外した方がいいってことかな。
私の意見で言ったらね、うん、私実際に行ったところがね、うん、フィンランドだったんです。
あ、ちょっと奥じゃない。
そう。
内陸でしょ。
そう。
うん。
で、まあ自分はその時イギリスに滞在してたのもあったから、うん、まあちょっと北米は遠いし、うん、値段もかかっちゃうと。
うん、
で、まあ北欧だなと、
うん。
で、その中で北欧でどこがいいかなと思って、うん、選んだのはやっぱり内陸部だから、もしかしたら雲がかかりにくいかもと思って。
うんうんうん。
うん、で本当はアイスランドも考えたんですよ。
う
ん、アイスランドって温泉がなんかあるんですよ ね、
いいよね、
うんうん、で結構ねあのパッケージツアーとかでは、うん、温泉に入りながらオーロラが見えるっていう、
なんて素敵なのそれ、
書いてあるんだけど、うん、晴れないんですよ、あんまりやっぱり晴れにくいんですよ、
晴れにくいんだ、
うん、
じゃあ逆に戦略かも。オーロラが見えなくてがっかりするけれども、まあ温泉でちょっとみたいな。
ああ、慰める。
うん。
いや、もちろん見える時もあると思うんだけど、やっぱりね、確率で言ったら、
ちょっと低いんだ。
下がっちゃうかなと、私は予想した。
うん。
まあ実際私の友達行ってて、アイスランドに見れなかったとは言ってた。
あ、そうなんだ。
うん。
それ、ネパールのヒマラヤ島のさ、それ目的に行って見れないって、ね、すっごいダメージ大きいと思うよ。
何もなかったスーさん。
あれ見れなかった。
見れた見れた。僕は見れたんだけど、
あそこの街は何もなかったんですよね。そうそ
う、もし何にもなかったら、うん、きっとショックだよね。
ね、
まあ、せめて温泉があれば、
ね、まだしも。
そうだね、うん。他のレジャーがあればいいね。
でも温泉なんて日本でも入れるしね。
そんな身もほちゃもない。さあ次行こうかロミコ。
で、私が行ったのが、フィンランドのサーリセルカっていう村みたいなところなんですね。そこに、まあ、フィンエア使ってヘルシンキ経由のちょうどそこのそばの空港まで飛んでるんですよ。意外とねアクセスしやすい。
あ、そうなんだ。
あ、じゃあそれツアーとかじゃなくってもう本当に個人手配で、
自分で個人手配で行ったんだけど、
うん、いいですね、
気楽で、
うん、
気楽、
うん、
あの日本からも行きやすいと思う。
あ、そうなんだ。
フィンエアが日本から出てるから、結構チューブからも出てるし、
出てる、
関空、成田も出てますよね、うん。で、ヘルシンキまで結構すぐには行けんけど、
まあ、12
時間ぐらいだったかな。
うん、
で、行けてそこで乗り換えて、もうそのまま、ラップランドの、ツンドラの世界ですよ。
いきなり極寒。
そうだな。
寒そうでしょ。
聞いてるだけで寒くなってき
た。寒いの苦手ですか。
あ、ちょっと多少ね。
あ、そうなんだね、うん
うん、いや私も寒いの嫌だよ、
うん、
嫌いだよ、
うん、
だけど、うん、行く価値ある。
あ、そうなんだ。
そう、
うん、
あ、ちょっと私話途中だったよ、
うん、
あ、ごめんごめん。
準備編の3番がある、
うん、はい。
で、大体場所が決まったら、
はい、
次に、ね、場所が決まったら、ね、
そう、日程を考えよう。
うん。
これはなんでかっていうと、
うん、
ね、オーロラが見やすくなるためには、できるだけ暗い方がいいわけですよ。光だから。
そうだね。
あー、そっかそっか。
で、オーロラって弱く出る時もあるから、うん、それでもやっぱり見えるためには、ちょっと暗めの方がいいですよね。
うん、
だから、なるべく明かりがない、街じゃないところを選んだ方がいい。
だから村に行ったんだ。
う
ん、
そう。うん、だ本当だったら多分、まあヘルシンキとかどうかわかんないけど、
うん、
結構南の方でも見えたりすることもあるんですって。
うん、
でもやっぱり街の明かりが遮っちゃって、
う
ん、オーロラの弱い光を見ることができないみたい。
うん、
だからもうできるだけ暗い時、暗い場所を選んで、
うんうんうんうん、
で、あと月の光って結構明るいんですよ。
あ、うんうんうん、
だから私わざわざ新月を選びました。
あ、
すごいシュートだね。
素晴らし
いね。うん、何、うん、その段取り、
ね、
そうでしょ
う、うん、すごい。
こういうところがいきなりね発揮されるんですよ、私には。
意外と計画的
な、ね、びっくりしちゃった、うん、何それ。
スーさんにも言われる計画ですよね、うん、これね。
はい、何気にこの二人はちゃんとしています。
マーさんが。
なんと。
いやでもね、なんか、うん、オーロラを見たいなと思って行ったけど、
うん、
いや私は別にオーロラを見るためだけに行ったんじゃないと言い聞かせながら行くわけ。
あ、見れなかった時のために。
そういうこと
か。
そうそうそう。
がっかり感を軽減するために。
そう、
うん。
見れんかったら悲しいじゃん。
悲しいね。
いや、こんな自然見れただけでもいいなって思いながら行きたいなと思う。うん、でもそう言いながら内心は見たい。うん、やっぱり見たい。
そうだね。
どうしても見たい。
う
ん、
そう。
だから準備も万全。
そうだね。うん、こそこそと準備は万全にしてたんだけど、
うんうんうんうん。
で、そう、わざわざ新月の日を選んだ、
うん。うん。
やっぱね、満月ぐらいね、月の明かりが強いと、
うん、
弱い光はね、見えなくなっちゃうみたい。
そうだね。
そうなんだ。うん、
だからね、その時行った時に出会った、うん、ツーリストの方も、
うん、
今日新月だから来ましたって。
やっぱりみんな狙ってちゃんと来るんだ。
みんなもう用意周到ですよ。で、あとですね、日程選びで、太陽活動が活発になる時を選ぶ。
それどうやってわかるの？
そう、そう思うでしょ、これまた私ね、すごいの見つけましたよ。宇宙天気情報っていうサイトがあります。
すごいね、
はい、宇宙の天気予報ですね、お知らせてくれるサイトがあって、
今日は太陽光が降り注ぎますとか。
ここにね、オーロラに関係するその黒点、さっきトリさんが言った黒点が強くなる時、がいつかとか、まあ、なグラフでね出てくるんですよ。で、その太陽に黒点が現れてくると強い太陽風が来る。
そうですね。太陽の活動が活発になると黒点が出てくるね。
それだけ地球に降り注がれてくるから。だからそのサイトを見て、黒点が強くなった、27日後ぐらいを選ぶんですよ。
それどれぐらいの周期？
これは太陽が27日周期で自転してるから、非常に活発なオーロラが発生した後の27日後にオーロラが出やすいだろうと予測されるわけです。
太陽が活発になった27日後に、
オーロラが活発になった日は、記されるでしょ、そうするとその太陽の自転から行くと次の27日後にも大きな爆発が起こるかもしれないっていう予測ができるわけ。
その
一周するから。
あ、太陽の中でも活発になってるのは一部なんだ。
そうそうそう、その点がある部分ね。
そう、
黒点。
そういうことなのね。
27日後にその同じ黒点が
戻ってくるから。
なるほどなるほど、そういうことだね。
ただ必ずしもそれが同じように強いかどうかはそれはまた運次第。
27日で回ってきたら黒点がしぼんどるかもしれない
と。そう、分からん。
そういうことはあるね。
なんで二人も名古屋弁になった
で、なんかそのオーロラが発生しやすいその黒点が多く現れるっていう年が、なんか11年周期で訪れるらしい。
あ、それも周期があるんだ。
でそれがね、ちょうど私が行った頃2012年に行ったんですけど、まあそのあたり、
当たり年だったんで、
もうね、その当たり年ってことを知ってから私はこれ行くしかない、
呼ばれてる
って、行くしかない、私はと思って近いし行くしかないと思って、だもしかしたら今の情報はちょっとわからないけど、弱まってる時かもしれない。
あ、だから今はちょっと弱まってる。
あ、今の、現時点ではその11年周期からちょっと弱まってきて、また、次の11年後が強くなってくる。
最近寒いしね。
あ、地球全体がね。キョトーンってしちゃった、キョトーンってしちゃった今。
え、どういうこと？
太陽の活動が活発じゃないのかなって。寒いから最近。
そうね。
ね。
よく雪降ったね。
そうだね。
そうだね。
じゃあまとめます、この準備編
は。はい、まとめました、親切だね。
1、
はい、
街の明かりが少ない場所を選ぶ、
はい、
2、月の明かりが少ない時を選ぶ、
新月ですね。
ただこれはまあ、多少月の明かりがあっても綺麗、写真とかに撮ると幻想的で綺麗だという話もある。
三日月と一緒に撮るなんてい
いじゃないですか。そんなね、写真家とかだったら最高だろうね、そういうのを撮れたら、
はい、
で、はい、3、はい、黒点が発生しやすい時期を選ぶ、
はい、
で4、やっぱり夜が長くないと見れないので、なので夜が長い時期、冬を選ぶ。だいたい1月から2月ぐらいかな、でね、私もね2月に行ったんですけど、その頃ってもうほぼ夜なんですよ、やっぱり。多分1月ぐらいがもうほんと真っ暗っていう頃なんだけど、ちょっと日は長くなってできたといえども、もう何、昼の2時3時ぐらいに太陽が傾きかけてる感じ、
それもちょっと経験してみたいね、
なんかね、
不思議だね、
もうね、幻想的、真っ白なさ世界でしょ、で雪が積もった木と木の間に、もう2時3時に太陽が落ちてきてるの。
落ちてくんだ。
すごい不思議な感じがした。美しいよ。
夏もオーロラは出てるんだけど、うん、白夜みたいに
見えない
のか、
そういうことなんですよ。
常にオーロラはいるんです ね、 そこに。
そう、うん、その太陽の爆発がしてて、うんう
ん、飛んできてたら、
飛んできていれば全然出てはいるわけ、
うん、それが見えるか見えないか、
うん、ただ私たちの目で見えるかどうかっていうと、やっぱり冬が長い、冬が長い、夜が長い、
夜が長い方が見える確率が高くなる、
そうい
うことだね。
しかもね、夜中にかけてね出やすいみたい。だ9時10時とかじゃなくて、
もっと深夜ってこと、
うんうん、地元の人がそうやって言ってました。でね、寒さ対策なんですけど、準備の中で、
どれぐらい寒いの、
何度ぐらいだと思います、
まあ、氷点下だよね。
氷点下、
昼間も氷点下だ
よ、ね、昼間も氷点下、うん、
氷点下20度とか30度とか、
そんな感じかな、
うん、イメージとしては、う
ん、なんかそ寒くて多分それぐらいいくんだと思う。
ほうほう、
うん、私が行った年は暖冬で割と暖かくって、うん、で重装備で行ったんですけど、うん、私はもう全然大丈夫だった、その寒さ。
ほうほうほう、
うん、でその重装備の内容が知りたい。
その頃グッズも何も持ってなかったから、うん、まさかオーロラに行こうなんて思ってなかったから、うんうんうんうん、直前まで。でもダウンジャケットと、うん、中にもう一枚ぐらいジャンパー重ねて、うん、そんなに厚着してないと思うよ。ユニクロのヒートテック着て、うん、
え、じゃあ本当に雪山に行くぐらいな
感じ。雪山のあのスキー用のジャケットとかを着て、中にもうちょっとあったかいの、
うんうんうん、着れば大丈夫な感じ、
うん、でも手袋は2枚重ねとかして、
うんうんうん、
でネックウォーマーと帽子と、
うんうん、
だね、ズボンも2枚重ね、
うんうんうん、あ、じゃあ結構やっぱ寒いね。
なんだかんだね、やっぱ寒いね、
うん、
割と着てたかな、うん、でも暖冬だけど、やっぱ昼までマイナス5度からマイナス10度ぐらい。
結構だね、
うん、
じゃあひょっとして夜に濡れたタオルを振り回したら凍る
っていう時もあるみたい。
あ、でも
でも普通私が行った時全然そんな
んで、そんなんじゃなかった。
あと、あの女子的悩みを言っていいですか？
はい。
マスカラをつけていくと、うん、なんかそのまつげが凍っちゃうっていう話を聞いて、
うんうんうんうん、
どうしようと思って、うんうん、
そんな時でもこだわってた
の。すごいね、マスカラつけるんかい、旅行中
つける。
なんと、あ、これ女子旅応援委員長だから、
ね、そうだね、
女子旅応援委員長だから、
うん、
でもね、私の時それぐらいだと凍らないよね。
あ、大丈夫だ。
でもブログとか見てると、まつげ凍りましたみたいな、
うん、うん、そんなイメージあった
っていうのが結構書いてあったから、
うん、
でもまあマイナス5度マイナス10度ぐらいだったらいいんかな、まあ、北海道とかでもそれぐらいになってるからね。なってるね。
でも凍ったって話はそんな聞かないからね、うん、そこまで
けど、まあマイナス25度ぐらいまで夜は行くと思う。
結構だね。
で動いてれば全然まだいいんだよ、あの、うんうん、スキーや、ね、スノーボードやっててもそうだと思うんですけど、じっとね待ってるとね、もう足から冷えてくるね、やっぱり。だから足用の北海道がいるかな。オーロラもし見たら、やっぱ肉眼でももちろん見たいけど、うん、カメラに収めたくない？
そうだね、
うん、でも難しそうじゃない、
ね、でやっぱね、
うん、
一眼レフがいいですよ。
あ、そうだね、
うん、うん、コンパクトデジカメでも設定によっては撮れるんですけど、
うん、
でそこのツアーの人とかも撮ってたけど、うん、ガイドさんが、うん、やっぱね綺麗には撮れない。
うん、
三脚とかあった方がいい。
三脚絶対いる、
必要だね。
あ、そうなんだ、う
ん、私なんかね、もうでっかいの担いで行ったから、ね、
うん、男前じゃない。
すごいね、わざわざ買ったの。
そう、なんか
すごいね。
で日本から持ってきてなかったから、
うん、
ちょっとネットのオークションみたいなので買って、うん、そうしたらなんか旧式のめちゃくちゃでっかいの、ね。私三脚なんて使ったことなかったから、
うんうんうん、
あ、こういうもんなの、こんなでっかいの担いでくんだみたいな、
うん
うん、
え、それっても
しかしてカバンに
入んないんだやっぱり。そういうこと。
それを肩に引っ掛けて行きました。でも割と今コンパクトのあるので、うん、全然コンパクトのいいと思います。でも私練習したよ、夜の空で。
あ、そうなんだ、本当綺麗に。
そうなんだ、
すごいね、
うん、ロミコ何その段取り。
僕より準備いいかも。
いや、本当にね、そういう夜の空とかあんま撮ったことなかったから、
うん、
イギリスの夜の空を星を撮ったね私は。
へ
ー、寒ーとか思い。
え、全成果は出た出た。
あ、いけるかもって思って臨んだね、
うんうん、
それ撮れましたよ、もちろん。
素晴らしいじゃない。
撮れましたよこれ、
うん、
で、あとカメラの電池消耗がすごい早いんです。寒いから。
寒いから
ね、
うん、聞くね。
だから、うん、予備電池は持ってった方がいいかもしれない。
うーん、
私も持っていきました。あと結露防止にジップロックとかで密封をする、うん、カメラの結露しちゃうと壊れちゃうので。
やっぱ機材にも進行、ね、環境的には過酷なのね。
過酷だよ。
なるほど。
そう、
オーロラを見てる時のシチュエーションっていうのが分かんないんだけど、
うん、
それはオーロラが見えてるとこに行くの、歩いて行くのか、うん、それともひたすら待つのか。
あー、待つ。
待つ。
待つんだ。
うん。
だけどね、
うん、
まあ実践編として言いますけど、
うん、
オーロラハンティングツアーっていうのが今結構あって、そういう地域に行くと、
うん、
そうそうそう、現地ツアーがあるから、うん、オーロラが出やすい場所に向けて、
うん、
そこを目指していくっていうのはある。
それは現地から出てるツアー、
日本からもあるんじゃないかな。現地でも申し込める。そこのサーリセルカっていう村には、
うん、
大きなホテルが何個かあるんだけど、
うん、
そのホテルの中にツアーデスクがあって、
あ、なるほど、
そこで頼めるんですよ、
うんうんうんうん、
で行きたいですって言ったら車乗してもらって、うん、オーロラが出やすい方、やっぱそのプロの人たちが分かるから、
うんうんうん、
そこに追っかけていく、
うん、それはそのホテルとかからどれぐらい離れているの、う
ん、結構走ってたんだけど、
そうなんだ。おっと、
多分ね、
うん、
もう何、何にもないわけ、
うん、
地の果てに来たような気分だよ。真っ暗でさ、家とかも何にもない雪の中をずっと走ってって、うん、で、そのサーリセルカっていう村のそばでもないね、多分何十キロか走ったんだと思う、
うん、
ところに稲荷湖っていう湖があって、
うん、
湖のあたりってほら真っ暗で遮るものもなくって、見やすい場所ってされてて、
うん、
そこまで走った。で大体そこまで行くみたいなんだけど、
うん、
そのコース的に、
うんうんうん、
けど、まあ、そこの途中でもオーロラが現れてたら降ろしてくれて、
あ、なるほど、うん、あるよって
出た出たよとか言って、
うんうんうんうん、
言いながら一回みんなで待ってみて、ちょっと小さいねみたいな。
あー、そっか。え、じゃあ次大きいところ探しに行くよってまた帰って。
そうだね、結構、うん、ずっと探してくれるんだけど、
うん、
もしねそのツアーで見れない、それでも見れないことがあるわけ、やっぱり、
うんうんうん、
見れない場合はなんかロシアの国境まで連れてってくれるっていうツアー
み
たいな。
ちょっと今
ちょっと地理関係が、そうそう、村がどこにあるかが分かんないんだけど、
フィンランドの北の方ってロシアに接してる
ん
ですよ。その国境まで連れてってくれるみたい
な。スケールがでかいお話だよね、なんかね。
オーロラを求めて
ねロシアの国境来ちゃったみたいな。
それぐらい走ってんだよ、だから北に向けて。でも私はその前に見えたからロシアの国境までは行かなかった
ん
だけど、
うん、
でしかもね、そのツアーでトナカイの肉とか食べさせてくれる。
いいねいいね、
うん、
トナカイの肉のスープとかを、
うん、美味しいの、トナカイって、うん、
全然臭みもなくって、
うん、
普通に食べれた。
あ、そうなんだ。
トナカイって言われなきゃトナカイだって気づかない気がする。
何、鶏肉とか。
鶏肉とは違うけど、
牛肉とか羊肉とか、
ね、獅子肉とか、
なんだろうな、表すな。鶏肉ではないな、あれは。
もうちょっとこってりしてる、
うん。
そうね。牛肉の方が近いかな。でも美味しかったね。
うん。
なんかいっぱい食べてみたいけどね。
トナカイはね、
そうなんだよ。あっちの方でしか食べれないのかな。
あんまり聞いたことがないよね。
トナカイっていないよね、日本に。
いないね。
すいません、またバカな質問しちゃった。で、トナカイの肉を食べたり。
なんかカモメ食堂とか映画思い出したよね。
そうだね。
あれだな、ヘルシンキの
ところだ、ね。ヘルシンキか。
もっと都会な感じ。
そうそう
そう。あれもなんか、トナカイの肉とかなんか食べてなかった。
食べたっけ？
あれ食べてなかったか。
あ、でも食べてるかもしれない。
食べたかな、
うん、ヘルシンキの人たち食べるんかね。
食べるでしょ。
でもあっちの人たちは全般的に食べそうなイメージだけど。
ラップランドのその、うん、まあ、北の方のあたりの人たちは普通にね食べるみたいだけど。
え、だったっけ、サーミ人だったっけ。
そう、サーミ人がいる、うん、少数民族 ね、
そうね、
がいるって言われてるエリアで。
うん、
うん、
ちなみにそのオーロラを見に行く時の休憩とかってあるの？
休憩？
うん、その
車で行った時の
そうそうそうそう、うん、トイレとかどうするんだろう
って、ロシアまで行くわけでしょ、
うん、
あトイレね、うん、その湖にたどり着くまで、
うん、山小屋的な何かがあったりする、
うん、湖のとこにはその山小屋みたいなところがあって、うん、そこでお手洗いはできたけど、うん、それまでは何もないなトイレっていう発想出てこなかったかもその時
は。ああそうか、
もうなんかもう俺は頭がいっぱいで
ワクワクワクワクで、うん、しかも私3泊したの、
うん、その
村3回夜があるよね。で1回目、うん、1日目見れなかった、うんうんうん、
あ
見れないというかなんかもうこの街ってどんなとこかなぐらいの感じで終わっちゃって、
うん、
そんなに果敢に攻めなかったの1日目は、
うんうんうんうん、
で1日目なんか曇ってたしこれ見れないなっていう感じがして、いやもうこのままじゃ見れずに帰っちゃうぞと思って2日目にツアーに申し込んだの、
うん、
もうこれはもうお金払うぞと、
うん、ちなみにいくらぐらい
だった？70ユーロかな。
ああ
今だったら1万円ぐらい、
今だと高いけど、ね、
で一晩でその金額だったらやっぱりツアーだね、うん、
一晩って言っても、
ねまあ何時間
ね、数時間だよ多分、
うん、
で車に乗せてもらうぐらいだから、うん、基本的には
うん、
まあ、まあ高いけど払う、
まあまあもちろんそこまで行ってみれなかったらね
確実に見えることを ね選ぶよね、
うん、そうで2日目の夜は気合が入ったもんで、
うん、
そうやって出してツアーで行ったんだけど、うん、3日目の夜もう最後だと、
うん、
今日ラストナイト、
うん、
もう私自分で見ちゃうと思って、
うん
そのサーリセルカっていう街にね、小高い丘があるのね、
うんうんうんうん、
でそこはちょっと登るともう真っ暗で、
うん、
普段はスリじゃないわ
スリが出る危険な場所なの
ソリコース
ソリコース
うんソリのコースだから、うん子供がキャッキャッキャッキャ言いながら、
うん、丘に登っていくイメージ
丘に登でもすっごい長いのそのソリが日本のスキー場のイメージの短い、うん、ソリ
ね、
うん、
で、
うん、
めちゃくちゃ長いソリコースなの、
うん、
スキーのコースぐらい長い、
うんうん、スキーもできるのねリフトとかあって、
うんうん、あすごいね、
うん、
スキー場なんじゃないの。
いやでもねそんななんていうの丘って感じそこまで高くなくって、
う
ん、
そうなだらかに続く感じ
なだらかで、で、うん、昼間に自分の足で登ってみたの、
うん、
そのソリのコースの横をね、
うん
まあ、これは登れるぞと、
うん、
これなら行けるぞとでそこが見えるポイントだって聞いてたから、
うんうんうん
うん、夜に挑戦しようと思って、うんうん、
行ってきた
行った、
うん
まあ、さすがにねでも一人じゃこれ怖いな私そんな
危ないよ
危ないよ、
うん、
本当に真っ暗だから、うん、電気がないから、うん、そしたらたまたままあ行こうかなって思ったっていう日本人大学生が卒業旅行で一人で来てみましたみたいな人がいたから、じゃあ登ろう登ろうってなって、で登ってまあそのソリのコースを頼りにね、ちょっとずれたらなんか遭難しそうな
勢
いだけど、で頂上まで登ってそこで待ってたら現れました。
おー持ってたよかった
もう12時過ぎてたと思う、
うん、
いやそれぐらいの時間にならないと大きいのが出てこない。
うん、じゃあ三脚担いで登ったの。
はい
頑張ったね
頑張ったね
三脚持って、
うん
うん、だって撮りたいじゃん。その日はねツアーで見たよりもっと大きいオーロラが見れた。
すごい、うん
もうゆらゆら揺れて、で自分は一応さある程度その太陽の爆発がどうだのって、あそれがここに届いてるんだって思いながら
いいじゃんいいじゃん
揺れる一筋の光をね、
まさに
愛の光を
感じたら、愛の光を
美しき一筋の光
よかったね。
そうでその日強かったから町のあたりでももう見れるぐらいになっちゃって、
すごい。
で自分が撮った写真はそのちょっと町の光に照らされたこう雪をかぶった木が入ったオーロラが撮れました。
それはそれで幻想的じゃない。
そうすごくよかった。他の外国の人たちももちろん来てるんだけど、そんな夜中まで粘って見てないよね。
頑張ってないそこまでは。
日本人は0時過ぎても寒さに耐えて待ってるよね、オーロラ。
我慢の美徳ですかねこれ。
だって待って見てるのは日本人ばっかだったもん、
う
ん、
結構いるの日本人の人。
割といる、
やっぱり。
そうなんだ、
うんうん、むしろ一番いる国民じゃなかったかと思う。
あ、自国の人以外でってこと？
そうそうそうそう、
うんうんうん、
だからフランス人とかにも途中で会ったけど、うん、もう10時ぐらいに見えなかったみたいな感じで丘から降りてきた。早っみたいな。
諦め早いよ、
こっからだってばみたいな。で、現地ツアーの人も言ってたけど、そのオーロラハンティングツアーっていろんなのあるんだけど、うん、その西洋人とか対象のは早い時間で終わっちゃうんだって。で、日本人がやってるやつは結構遅くまでその時間が見れるから、多分そこまでしてまでは見ないみたいな。
何のために行ってるんでしょうか。
だけどその冬のアクティビティが楽しめるから。
あ、そういうことか。うん、あくまでオプションの一つに過ぎない。
もしかしたらオーロラの方がオプションなのかもしれない。
あ、そういうことね。まあ、近いしね、ういう日本から比べれば。そこだね。
だから犬ぞりとかトナカイぞり、
そっちも楽しそうだね。
それ楽しそうでしょ。
で、まあ万が一見れなかったとしてもそのアクティビティも一応
そうだから昼はそういうの楽しんだり、ただ結構するからね、一つのアクティビティは。
まあ
値段は張るよ。
う、ね、うん、ユーロだしね。
そうなんです
よ。そっか、
食費も高いからね。
そうだね、
うちは。
まあそんな感じです。
あ、でもいいね、オーロラ見てみたいです。
一生に一度は見てみたい
ね。そうだ ね、
私が行った旅行の中で、うん、一番印象に残った現象だったね。
自然現象。
そうだね。
うん、
そういう思い出があるな。
まあね、特集を組みたいっていうぐらいだからね。
あの、私一回見れればいいって思ってたの、
うん、
だけどもう一回見たいなって思う。もう一回どころじゃなくてもっと見たい、
したくなるぐらいの魅力があ るんだね、
うん、次行くならやっぱアラスカとか行ってみたいなって。
そうだね、場所変えてオーロラ見たい
よ
ね。
うん、
準備は綿密にした方がいいってよく分かった ね、
はい、そうだね。まあ、でも見れなくてもそれは自然のものという気持ちでいきましょう。
はい、
はい、
ちなみにね、
うん、
私もしかして見れなかった時のために、うん、なんかオーロラのポスターがホテルに貼ってあったの、
うん、
それ取っといたもん。念のため念のためと思ってお守りで。
じゃあこんなところで今日のメインディッシュが閉まったところで、なんか最近スーさん、
はい、あのいろいろ各界で、
うん、
このヘイたびたびカフェの旅時間が、
うん、
あの取り上げていただけてると
各界で
各界で、
はい、
まあ、各界でといっても、まあ、主にネット界、まずですね、一番身近なところではですね、あの先日バックバカに来ていただいた、
うん、
木村優さんダブル、バイセプスというブログでですね、うん、あのいろいろ取り上げていただきました、うん、まあ、これロミさんにとっては喜ばしい内容だったんで、
ね、はい、読みました。
私あれ意義ありっすよ。本当に意義ありっすよ。
見ていただいたら分かると思うんですけど、ね、まあ、ロミさんが最も一般的な感覚に近いと、
ね、そう、うん、違いますよ皆さん、違いますよ。
まあそういう、まあある意味ですね、まあ、僕のなんだろう、
マニアック度、
マニアック度であったり、うん、まさに破天荒なスタイルがちょっと、うん、あのいかがなものかということなのかもしれないですけれども、
あれは何か暗に批判をこう、
いや分かんないです、相対的にヨミさんがこう一般的な、
でも今日の、ね、メインディッシュも聞いて、あ、この人は計画して旅行してるなって分かるんじゃない、
なんで株上げなの。
だけどね、あの、うん、ユウさん実際お会いしたじゃないですか、
うん、
私たち、
うんうんうん、
あのそんなね旅行とか そんなにしてないと言われてたけど、まあ、そういう方いっぱいいると思うの、うん、これから旅に出たいけど行かない人、うん、私あのそういう方たちも応援してます。
そうですね、
いや私たちも応援してるよね。
応援してますよ。別に応援してないわけじゃない、
そういや、うん、応援というかそういう気持ちがすごくわかるよっていうね、
うん
う
ん
う
ん、
実際今まで旅をしたことがないんだけれども、うん、この番組を聞いて旅に行きたくなりましたっていうメールが結構多いんですよね、
うんうん、ありがたいね、うん、
あの狙いですよ本当に。
そうです、
ね、うん、旅はこんなに楽しいんですよって、
そうそうそう、
あとおすすめポッドキャスト 過去ほぼ日刊実況動画発掘ブログというですね、こちらの方のブログででもですね、我が番組を聞くとですね、非常に旅に行きたくなるなんて書いてありましたね。
ありがたい、そう思ってもらえるとすごい嬉しい。
個人的に本当にこの、おすすめポッドキャストほぼ日刊実況動画発掘ブログ、これ読んで個人的にもすごく光栄だったのが、学問のすすめというポッドキャスト番組とか、あと荻上チキさんの、もっと我々よりも本当に正統派のきちんとしたポッドキャストと一緒に我々の番組を並べていただいているというのがですね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごく嬉しかったですね。あと最後一つがですね、プロじゃなくても面白い素人かっこ芸能人じゃないという意味でかっこ閉じが配信するポッドキャストまとめというところでもですね、今現在我が、たびたびカフェの旅時間がですね
一番言いにくいかな、
へえたびたびカフェの旅時間がですね、一番上にですね筆頭に挙げていただいてるんですね。このまとめをまとめてくださったのがですね、動物の村というもんですかね、そういう番組を
同じポッドキャストされてるんですね、
やっておられる方で、私聞いてみたんですけど、我々以上に脱力系な、
いいですね。どんなのをテーマにしてるんですか？
ズバリやっぱり動物をテーマに、
あ楽しそう、
繰り広げてるんです。なので、まあ、ちょっと動物に興味のある方は一丁の価値、
楽しそう、それ
聞きます、聞きます。
本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました
。
そしてですね、まあ、こういったブログでね、取り上げていただくのも本当に嬉しいことなんだけれども、本当にやっててよかったなと思うのがやっぱりリスナーの皆さんからのメールなんですね。
そうです、今回も熱いメールが来ましたよ
本当に。
はい、
今回本当に、まあ、まず読んでくださいよ。
はい、まあはい、今回スーさんが涙なしではこう聞けないぐらいの温かいメールをいただきましたよ。こちらはペンネームキンタさんという方から で、
はいはい、
でこちらの方は昨年9月のバックパッカーですね、の旅レポから参加していただいた方 で、
はい
でまあ、その時スーさんの講演、
そう、まあ、講演と言っていいものかどうかは分かりませんけども
美術論ですよね、まあ、スライドを用いた、
そうですね、美術館でこういう風にして楽しんだらいいよというような内容の話だったと思います、
そう、でそれきっかけで、まあ、スーさんの話が面白くて
ありがとうございます。
で旅カフェを聞いてくださるようになったそうです、でその方なんですけれども、近々、去年銀婚式を迎えた奥様と共に海外旅行をと考えてらっしゃるそうです。
はい、
で、こちらですね、思い起こせば新婚旅行を私のわがまま個人旅行で振り回していこう、私は仕事にかこつけて出向いた国延べ15国家内はそのうち2度ほど連れただけで、毎度出国の度に異国に思いを馳せつつも申し訳なく思っておりました。私は仕事一筋で没頭し、子育てもすべて家内任せでしたが、子供たちも手のかかる年も超えたことですし、ここで25年間の罪滅ぼしに思い立った次第です。私はビーチリゾートでも東南アジアの泥臭い僻地でもどこでも楽しめるのですが、家内は日焼け不潔は絶対 NG なので、北半球は冬ですが文明国のどこかと考えていました。そんなところにスーさんのハイテンションなルネサンス美術の長編の話を聞いて、イタリアが急に魅力的に思えてきました。私たち夫婦はクラシック音楽も好きなので、ミラノスカラ座やベネチア・フェニーチェ劇場などでのコンサートやオペラ鑑賞なども加えたら、シーズンオフでも十分に楽しめるのではないかということも、イタリア選択のもう一つの理由です。旅はお金、時間、健康の3つの要素が揃わないと実現できないと常々思ってきました。一生のうち全てが余裕がある時期ってそんなにないと思いますし、家庭があればなおさらで、自らの旅の欲望を叶え損ねている人がほとんどではないでしょうか。また健康をさらに余裕を持たせるために、毎晩家内とウォーキングをして備えるとともに、非力な家内に代わって私が荷物が持てるようバックパックとスーツケース1個でセントレアを飛び立ちたいと思っています。スーさん、マーさん、ロミロミさん、今後も楽しい配信を楽しみにしております。 なんて心の温まるメールですか、これは。
いや、本当にやってきて本当に良かったなと思いましたよ。
スーさんのね、私たちがこう、はい、冷たい対応をしてしまった、ま
あ、一説にはね、
一説にはですよ、そんなことは全く言
うことも思ってないんですけど、聞いてイタリア美術を、
いや本当にあの銀婚式を迎えられる、うん、まあ、記念の旅に、うん、まあ、選ぶ旅先が我々のポッドキャストを元に選んでいただいたということなんですかね。ねえ、
そうですよ、そうですよ。ねえ、
ね、人生の一つの節目のところでね。
苦労かけてきた奥さんと、うん、この銀婚式の節目に、ね、この人生の大先輩が、うん、まあ、我々の
この話を聞いて
決めていただいたというのは本当に嬉しく思います。
ねえ、でもすごいですよね、女子高生の方から。
そうですね、
幅広い年代の方に、
ね、この番組幅広いと思いますね。
これからもスーさんが頑張りますので、
はい、お願いします。
スーさんの美術ファンはね、多いですよ。
まあ本当にね、熱いメッセージをくださる方が本当に多いですよね。
なかなか人を選ぶとも言われつつも、
まあまあなんだかんだです
ごく好きな方は本当に熱心に聞いていただいて
ますね。コアファンはいっぱいいます。
コアファンいっぱいいますね。
いますね。はい、まあ、そんな風に、まあ、メールを送っていただきたい、送っていただきたいんですけれども、まあ、どうぞマーさん、どちらに送ったらよろしいでしょうか。
はい、番組の宛先が旅時間レディオatmarkgmail.com 旅時間レディオatmarkgmail.com。はい、
旅の宿特集のメールもまだまだ募集いたしております。
全然来てませんね。
本当に
本当ですね、
全然来てないので、
切実なので
送ってください。
送ってください。
いや本当にまあ、これからもいい意味でのアマチュアリズムを発揮しつつですね、頑張っていきたいというふうに思っております。
はい、
はい、
これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今日はこんなところで、
はい、
はい、またお会いしましょう。
はい、ではおやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。
それでは今日の旅時間はここまで。皆さんも素敵な夜をお過ごしください。おやすみなさいませ。この番組では旅行好きなあなたのゲスト出演をお待ちしております。家族旅行の思い出からバックパッカーの体験談まで、皆さんのお話をお聞かせください。提供はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトでした。